Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は、障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして、福祉や文化など様々な視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。今日は東京都北区にあります新町コミュニティアリーナの、ワークショップルームからお届けします。ゲストはダルク女性ハウス施設長の上岡春江さんと映画監督の坂上薫さんです。実はお二人から、ご依頼を受けて、私浅田渉がこの会場でダルク女性ハウスの方々を対象にした音楽ワークショップをさせていただいてたんですね。今日はその後に臨場感あふれるこの会場から、表現活動をすること、そのことと自分が生きやすい場所を獲得することってどういうふうにつながるのか、このテーマをじっくりお話ししていただきます。まずお二人のプロフィールを紹介します。上岡さんは1957年生まれ、ダルク女性ハウス代表、精神保健福祉士、ご自身の薬物アルコール依存症や摂食障害の、体験から女性の薬物依存症回復施設を立ち上げ、最新の当事者研究をもとに依存症の女性の回復、依存症の親を持つ子どものプログラム作りなどに力を注いでいらっしゃいます。著書に虐待という迷宮、その後の不自由、生き延びるための道などがあります。そして坂上さんは1965年生まれ、ドキュメンタリー映像作家で NPO 法人アウトオブフレーム代表、一橋大学客員准教授も務められています。9年間テレビ番組の制作に携わり、暴力犯罪への、多様で画一的ではない向き合い方に関する、様々な、番組を手掛けてこられました。そして2004年に自主制作映画ライファーズ終身刑を超えてを監督プロデュース、ニューヨーク国際インディペンデント映画祭最優秀賞を受賞されます。そして2014年にサンフランシスコが拠点の女性の演劇活動を描いたトークバック、沈黙を破る女たちを発表。著書に癒しと和解への旅、犯罪被害者と死刑囚の家族たち、ライファーズ罪に向き合うなどがあります。それではどうぞ本編をお聞きください。改めてゲストのお二人を紹介したいと思います。ダルク女性ハウスの代表の上岡春江さん。
上岡です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。そして、実は1年ほど前にもご出演いただきました映画監督の坂上薫さんです。
よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。このお二人とですね、実は、僕も音楽のワークショップを、今この田畑のこの会場の方でしまして、その後の収録になってるんですけども、ちょっ と、改めてお二人から自己紹介していただきたいなと思うんですけども、上岡さんはこのダルク女性ハウス代表ということなんですけども、
ダルク女性ハウスは、今から24年前に、東京で薬物アルコール依存症の当事者の女性2人で立ち上げました。それで25年間、運営してきました。で、今はデイケアとですね、グループホームを持っています。で、その他に、今回、浅田さんに来ていただいたような女性と子どものための表現みたいなことにも力を入れてやっています。
うん、はい、ありがとうございます。で、改めて、坂上さんも、昨年映画の、ね、紹介などもしていただきましたけども、
はいはい、
現在の活動なども含めてちょっと自己紹介していただけたらと思います。
はい、去年はトークバックという映画の前提で、ね、出させていただいたんですけど、ダルク女性ハウスとはずっともう十数年関わりがあってですね、映画を作るということと、もう一つ私は NPO でアウトオブフレームというのをやっていて、そこでこういろいろこうなんていうんですかね、社会の中でなかなかこう表現がしにくい立場にある人たちと、 表現を通じて、いろんなこう回復、問題の回復だとか、こう人とつながり合うことみたいなことをこう、まあ、試みてきてるんですよね、うんうんうん、でその中でその活動の中で、まあ、ダルクとも付き合いが続いてきたわけなんです。
はいはい、以前から、まあ、僕も、坂上さんお世話になっていて、まあ、いろんなところでその映像であったりとか音楽であったりとかそういう表現活動で、まあ、いろんな方々とワークショップをするみたいなことを関わらせていただいてるんですけども、もともと上岡さん坂上さんのお二人出会ったきっかけっていうのはどういったところだったんですか？
坂上さんが一番初めに、アミティの、何の時だっけ、アミティというアメリカにある犯罪をした人たちの、はい、リハビリっていうか再生の、そのコミュニティのドキュメンタリーを撮ってる時に日本でその公演と上映っていう時に、はい、ダルクをに坂上さんがいらしたんだよね。
そうなんです。
あ、なるほどなるほど。
なかなか日本でその薬物の問題とか、はい、犯罪を犯して刑務所に行った人が、社会の中でこう、うん、こうその後を継続的にこう回復を求めてこう生きていくって場が、はい、まあ、今もそんなにないですけど当時もっとなかったんですよね。いろいろ調べていったら、まあ、ダルクっていう団体があって当時もすでに数十施設、はい、だったかおっしゃいましたが、うん、もう15年ぐらい前なので、うん、それでも複数各地にあるっていうことを知って、うん、で、まあ当時ちょっとずつですけど新聞とかで紹介されるようになっていて、うん、まあ、目に触れてる機会もあって、うん、で関心を持ったので私の方からちょうど似たような活動がアメリカでもあるので、うん、はい、お話聞いてくださいませんかみたいな形で、うん、せっかくこうアメリカでやってる試みをただ紹介しても、うん、なかなか紹介しっぱなしで終わってしまうので、うん、やっぱりその似たような活動をしている人たちとつながれないかなというふうに思って、
あ、まあ、
全然よく右も左も分からなかったんですけど、はい、まあ、飛び込んで、うん、行ったわけですよね。
はいはい、まあ、アメリカ の, そのアミニティの話なんですけども、はい、いわゆるその、まあ、罪を犯した方々、ね、受刑者の方が、うん、まあ、とまあ、社会復帰をするためにどういう具体的なプログラムみたいなのがそこではあったんですか？うん、
簡単に言うと、はい、まあ、対話を通して、うん、こう自分の問題に向き合っていくっていう
お話をしながらってことなんですね。
そうです、うん、でそのもう一つの特徴は、はい、普通こう例えば刑務所とか、いろんなこう心理療法とかだと、うん、いわゆる専門家って言われる人とか、うん、刑務官って言われるような人たちがそのプログラムを施すわけですよね。
はいはいはい、
だけれどもアミティというところは元受刑者の人たち、うん、もしくは受刑者の人たちで、うん、ちょっと先行くそのプログラムを何年かやってきた人たちがスタッフになって、う
ん、
同じような、問題を抱えた人たちが自助グループの形態を使ってですね、
なるほど、
お互いに影響を与え合ってでこう自分の体験したことを次の世代の、まあ、言ってみれば犯罪を犯してある程度回復してきた人が入ってきたばっかりの、
う
ん、まだあんまりよくわからない人に、まあ、
先輩としてというか ね同じような経験をされてる方がさっきみたいにその要は上から施すっていう感じじゃなくて一緒にまあ話し合っていく
平らな目線で語り合っていくっていう気づき合っていくっていうことをやってるんですね。はいはい、
その上岡さんがされている、まあ、ダルク女性ハウスも、まあ、そういう、まあ、近いのかどうかわからないんですけども、うん、その、まあ、日本の中では結構珍しい取り組みみたいなことを結構されてきたってことなんでしょうか？
そうですね、私自身がアルコール依存で薬物依存の、うん、当事者なので、うん、今から30数年前に自分はアルコールと薬物をやめて、はい、自助グループっていう仲間のと一緒に、まあ、辞め続けてきたんですけども、
うんうん、
でもちょうど24年ぐらい前にですね本当に女性の行き場全くなくてですね、はい、それでその中で亡くなっちゃう人たちっていうのも出てきて行き場がないことによってね、うん、それで友人と一緒にとにかく昼間過ごせる場が欲しいっていうのと、うんうん、それから行き場のない人たちにとって、泊まれる場が欲しい、暴力から逃げられるところが欲しいというので作りました。
なるほどなるほど、うん、なんかその話からちょっとその一見、まあ、表現というかアートみたいなものっていうのはちょっと聞くと飛躍しているような感じはしなくはないんですけども、その中でも結構そのワークショップっていうんですかね、外部の方を呼んで、まあ、さっき話したような対話をするお話をするみたいな場っていうのは、うん、いつ頃からそのダルクの方でもやり始めたんですか？
一番初めは仲間たちとの一緒に、うん、まあ、あのグループミーティングをして、はい、まあ、よく私たちだと1日3回のミーティングというような感じで、うん、1日2度ミーティングして夜は自助グループに行くみたいな形を、はい、3ヶ月ぐらいして、でその後社会復帰して、
はいはい、
あの昼間働いて夜自助グループに行くみたいな感じのやり方をしたんですけれども、ただその中でやっぱすごい、あの実はまあ薬物アルコール依存の女性って 85% が暴力の被害者なんですよね、うん、これも統計的にどこの国で、うん、あのしても85って数字が出てくるんですけど、まあ、もともと家族からあったり、うん、いじめがあったり、それからあの DV があったり、うん、からまた使う中で再度出会っていくみたいな形になるわけですけれども、うん、はいはい、で本当にその初めの頃本当に死んじゃうわけですよね、うん、でその人たちはもう語れる言葉がないわけですよ、うん、それで、すっごい大変でしたわけ、うん、あの24年前本当に大変で、うん、でもう何が起きてるのかもわからないし、その説明できないんだっていうようなことが、うん、まあ、分かってくるわけですよね、うん、その中でもうみんなあまりにも怖すぎて自分に何が起きたのかも説明できなくって、自傷行為して薬を使って痛みを止めて、みたいな、普通は反対だって思うじゃない、
うんうんうん、
薬を使ったから依存症になったって思うんですけれども、うんうん、実はあの女性はやっぱりどちらかっていうと、暴力に出会って痛みを抑えるために、薬を使うっていう順番の方が多くてですね、特に家族の中の問題に関しては、病院に行ったら家族にバレちゃうから、うん、みんなまあ売薬で済ますか仲間の中で手に入るものに済ますということになるので、うん、そうすると不法薬物が一番手に入りやすかったりするんですよ、ね、でそうすると大体みんな自分が悪いというふうに思っているので、うん、その家族の中で起きる暴力とか近しい人の中で起きる暴力っていうのは特に年齢も低かったりすると、うん、自分の問題だってまあ思えない自分が悪いってまあみんな考えてるわけですよね、はいはい、でそうすると話をしても、まあ、よくテレビって言われるような、うん、あの暇だから使ったとか、あのなんか楽しいから使ったとか、うん、まあ、そういう言葉しか出てこないわけですけれども、でも私がこう付き合っていくと違うところがまあ見えてくるわけですよね、うんうん、でそれで一番初めに香織さんとやったのはアミティのワークショップをナヤさんと一緒にやったんだよね、
うん、
でその中で本当にすっごく危ない人たちなので、うん、フラッシュバックしてそのまま飛び降りちゃうような状態の人たちともその当時は関わってたわけですよね、うん、私ね、うん、で本当にそんなすごい大変な日々の中で、まあ、すごい安全に関しても細心の注意を払ってあの話したり書いたり、その表現していくってことになってたんですね。でその時アミテ以外でもですね、うん、やっぱイギリスの団体で、うん、あの性虐待のサバイバーの支援の団体の人たちが来てて、うん、3年ぐらい 毎年あのワークショップやってたことがあるんですね、うん、でその中でもやっぱり、うん、あの書くことだったりあの絵を書くことだったり、
はいはいはいはい、
それから詩を書くことだったり、はい、その後粘土を使うことであったり、はい、うん、言語以外のプログラムが実は随分使われているってことが分かってきて、うん、それでそうすると何が起きたかって説明しなくてもいいわけですよね、うん、で自分がこう辛いっていうようなことがそれで作ればいいわけだから、うん、その前後あるいはその10年ぐらいに何があったかっていう説明がいらずに今のしんどさっていうのを語れるっていうことで、もうこれないとダメだなっていうふうにまあ思うようになったんです。
はいはいはいはい、
でそれから何が起きたかってことを具体的に喋っちゃうとフラッシュバックしちゃうんですよ。
もうそのまま直接言葉で伝えようとするとってことですね。
そうです、うんうん、とても危険なんですね、はいはい、やっぱり当事者はそういうふうに昔何があったかっていうようなことを話したがるんですが、うんうん、それによって言語化、その起きたこととか事件とか、うん、その日の出来事とかを言語化しようとするとフラッシュバックしてしまうので、
うん、
それすごくまずくてですね、話さないのはまずいんですが、うん、何度も何度もそのことを繰り返し話すっていうのもまずくて
ですね、どっちもまずいんですね。
どっちも
極端なわけですか。
どっちも極端なんです。
なるほど。
やっぱり場を設定して気をつけながら、うん、自分で起きたことを話すってことと、はい、それとは別に 具体的な話はしないけど今の大変さみたいなことを何でもいいから伝えるっていうようなこともまあすごく重要な鍵になってくるんですけど、それでただすごくそれに至るのはすごく気をつけました。だから坂上さんともよく出会った頃に、一緒になんかやるときにすごく文句いっぱいいましたよね。
そうですね、怒られてばかりました、私は当時テレビの仕事をしてたんですよ。そもそもアミティっていう団体を知ったのは、テレビの取材対象だったからなんですよね。で私はそのテレビの取材でこうなんていうんですかね、感動して、でこれはもう日本に持ってきたいと思って、あのいろいろ交渉して日本に連れてきていろんなイベントをやってたわけですけど、まあこと現場のことは知らないわけですよね、まるで素人なわけ で、はい、でしかも日本での現場というのは全く知らなかったので、まあ、ダルクにつながったんだけれども、なんかこうやり方がこうやっぱり違うわけですよね、それでこうダルク のとこうやろう、何か一緒にやろうという時にやっぱりこっちはあの、まあ、イケイケどんどんというか、私が見てきたことをこう やりたいと思うし、で、で亀岡さんの方も私は、まあ、微妙な立場なわけですよ、報道する、テレビの人間なわけだから、彼女にとっては。でも私はそのワークショップをやってる時は、全然自分の中ではそのテレビの人間っていう、あの思いはないんだけど、やっぱりそういうふうに、まあ、見られてしまうのは当然なわけで、
そこですごく、そう、やっぱりその前に香織さんと出会う前に相当そのし、雑誌報道やテレビ報道や嫌な思いをまあ随分してるんですよ、
マスメディアの中で。
そうなんですよ、で本当にあの取材に来て、そのどこで買あの薬買ってるのって言って、あの薬薬局までここみたいな連れて行かれて買っちゃうみたいなことが本当に起きたりとかですね、センセーショナルに書かれてしまったりとか、その本当に起きてることを、まあ、なかなか報道されにくいっていうことがあって、そこで坂上さんと出会ったんで、相当坂上さんとこう仲良くなってくるというのがやっぱ10年ぐらいの経過が実はあると思います。
かなりね、あの目つけられて、かなり怖い感覚、なんか質問が来たぞみたいな、ね、なんか
そこまでは言わなかったんだけど、あとねやっぱりね、私は現場だから、こう少し、表現活動しすぎるとその反動っていうのも来るので、そのまあ、反動悪くはないんですけど、必ず問題と向き合う時には揺れないと良くもならないわけですよね、ただあまりに乱暴にやっちゃうとすごくいいそのプログラムであったとしても
難しいですね、
そう揺れすぎちゃうっていうことがあって、それで坂上さんはすごく、まあ、いろんな、そのアミティの経験とか、いろいろな経験を持っていてやりたいっていうふうに思って、あの言ってこられるんだけど、でやるんだけど時々やっぱちょっと今はやめてとかね、この月はやめてとか、あの秋はやめてとかね、春はやめてとか、
春はやめてとか、なるほど、
あのここみんなフラッシュすごく状態が悪くなる時だから、今やるとこの後立ち上がれないから、今はやめてとかね、そんなことをお願いしたことずいぶんありますね、
まあ、そういう中で、まあ、その比較的定期的にやっていけるような表現のワークショップみたいなものが立ち上がっていったと、
そうですね、でその次にやり始めたのが、あの私が十数年前に、依存症の、お母さんたちを持つ子どもたちで、特に思春期の男の、子たちが、まあ、女子含めて4人いたことがあって、その子たちがこう喋れなくなってくるっていうのがちょっと見えて、当然なんだけど、男の子、まあ、思春期はね、当然なかなかうまく言葉が使えなくなってくるんだけど、その時に今4人いたお母さんたちが、まあ、それを怯えちゃうわけですよね、自分の DV とか思い出して、でその時にまずいなと思って、これって、まあまあまあ、ずっと坂上さんと一緒にやってきたので、坂上さんにこの4人のちょうど中学校2年の子たちの表現活動をやってくれないかってお願いしたの、で香織さんが快く来てくれて、でその4人と一緒に、ワークショップ ップっていうか、うん、本当に感動的な
よね。そうだよね、うん、それがいわゆるメディアフォーユーフっていう活動、はいはいはい、今もこう、うん、ダルの方たちとやっている、はい、あのプログラムの、まあ、前身というか始まりなんですよね、うんうんうん、でその4人の思春期の子どもたちが、うん、まず私の家に自宅に、はいはい、やってくるところから始まって、うん、すごい緩いプログラムなんですけど、うん、もうまずはなんかお菓子食べたりあのお茶飲んだりしながら、うん、あの私のそれこそ CD ラックみたいなのがあって、うん、そこを物色する子がいて、まあ、音楽が好きな子はそこから、はい、あこれ好きとか聞いていい、はい、とか言って聞いたりとか、うん、あと写真を撮ってみようとか、うん、なんかこう何やりたいみたいな、うん、何が好きみたいな感じで本当にゆるくゆるく始めて、うん、で私にできることはまあ表現で特にまあ映像なので、はい、その音楽が好きな子とその、なんかこう読み上げるのが上手な子がいたり、うんうんうん、あと、まあ、あの映像の編集を教えたらもう本当サクサクサクサクやれる子がいたり、うんうんまあ、それぞれの特色を生かして、うん、あのみんなでじゃ あの自己紹介ビデオみたいなの作ってみようか、うんみたいなところから、うん、すごい面白い子なんかはその自分のペットを、うん、猫のペットをひたすら家で撮りまくって、うん、でそれを、うん、あそこに自分のボイスを、うん、声を入れてボイスオーバーにして、うん、我が輩は猫でやるみたいなね、うん、あの感じで、7、8本かなぐらいの作品を作ったりとか、
うんうん、次回以降、うん今はまあメディアフォーユースってことも出ましたけども、うん、具体的にそのダルクとの中でお二人がずっとやってこられたワークショップについてもう少し詳しくお聞かせいただけたらと思います、は
い、
どうもありがとうございました、
は
い
ありがとうございました。
さてそろそろお別れの時間です。来週も引き続きゲストにダルク女性ハウス施設長の上岡春恵さんと映画監督の坂上かおるさんをお迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。